感謝します。それではですね、ショートメッセージの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。神の島の説教会の伊沢木春誠牧師に導いていただいて、ショートメッセージの時をお持ちいたします。
こんばんは。ルカの5章を開けください。もしかしたら前回もここだったかもしれないんですけど、ちょっとよく覚えてないんですけど、なんか朝からこう促しがあるので、ルカの5章を開きます。1節からお読みします。中心は4節なんですけれども、1節からお読みします。116ページ第3版、第2版の方は106ページ、10ページ前ですね。お読みします。ルカの5章1節から。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、流から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。4節、話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンは答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに入れたところ、二艘とも沈みそうになった。お祈りをします。天のお父様、あなたのご臨在をありがとうございます。御言葉に行こうとしております。どうぞこの者の語るべき分を語れるように、全く差し込めないものですが、聖霊が助けてくださって、あなたがご自由に語り、御言葉を通して信仰を与え、また信仰を育み立て上げてくださって、主の用意されている祝福を受けることができるように恵みを持って導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。改めてこんばんは。月曜日からパウル牧師が来て一緒に回っておりますけど、今回は宮崎から入ったんですが、私は宮崎に行けなかったんですね。それは、あそこに写真がありますけど、太田正則兄弟といって、以前北九州で副牧師で赴任して、仁保君がいなくなった後、牧師になったですね、確かね。そして、その後いろんな情報があって読みましたけれども、その彼がですね、土曜日の日の16時3分、午後4時3分に長崎市立市民病院で、白血病だったんですけれども、天に召されました。ちょうどその亡くなる直前にですね、促しがあって断食生活をしたんですけれども、西高で3時まで祈って、会いに行くように促しがあったので、病院に行ってですね、3時半過ぎだったんですが、それでお祈りをして、もう呼吸がすごく大きく、まだその時ははっきり呼吸をしたんですが、看護師さんと話をして、一回戻ったんですね。集会がまだあるからこっちですね。すぐ電話がかかってきて、もう危ないので戻ってきてくれと言われて、すぐ戻っていったら、戻っていった時にちょうど先生がですね、お医者さんがその病室に来て脈を測っている時で、脈を見てなんかこうあちこち当ててですね、で最後に懐中電灯で目を当てて、で午後4時、私の時計で午後4時3分、お医者さんは五輪中ですって言いますから、五輪中ですっていう、いわゆる一般で死に目ですかね、まさにそういうところだったんですけれども、そういう状況になりました。で皆さんですね、遠いところ電屋敷に来てくださった方、日曜日の夜だったんですけども、で、月曜日に告別式をしましたが、告別式にしてくださった方ありがとうございました。またあと弔電を打ってくださって、いろんな教会から本当に感謝をいたします。と彼は家族とちょっと縁を切った形になっておりまして、20年間以上奈良にお姉さんがいて、長崎にお兄さんがいてですね、かなり大きな会社をやっておられて、原爆資料館の新しく建て替えの時に、原爆資料館穴を下すごく掘ってですね、新しく建て替えたんですけど、その土台を作る穴掘りの工事をしたのはお兄さんの会社なんですね。だから長崎では結構大きな会社なんですけども、そのお兄さんと、お姉さんが、いろんな事情があってですね、今回来ることになったんですね。で前夜市の時には普段着で来られましてですね、ちょっと来てた方は知ってらっしゃると思いますけども、すごい雰囲気でありましたで今回ですね、ここの御言葉とお関係するんですけども、来てくださるって来ることになったと聞いた時ですね、とにかく、もうおそらく一生でどうなるかな、これで最初で最後かもしれないし、ちょっといろんな事情があるから大変だなって人間的に思ったんですけど、福音を語りたいし信じてほしいと思ったんで、祈ったんですね。だから一晩目はですね、若いっていうことがあったんです。すごく神様からですね、もう召されたけれども兄弟とお兄さんお姉さんの若いってことがあったんです。それをすごく聖霊が導かれたので、そういう説教になりました。そして、告別式の時は もうちゃんと準備して救いの招きまでする予定だったんですけど、神様が、はっきり言われたんですね。小弟子、長期戦になりますって言われたんですね。まあ、私の性格として告別式で特に親族の方にはそこではっきり信仰の告白を招いて天で確実に再会できるっていうことを、まあ、いつも必ず導いてまいりました。だほとんど9割以上、9割9分といっても大げさじゃないですね。いろんな方の告別式をしましたが、親族はほとんどで今まで必ず告白をしてくださいました。本当に心からね。ところが、今回ははっきり神様が長期戦になりますって、で、あなたの誠実を示して関係をもう保ちなさいって、で今後関わってこれるようにしておきなさいっていうように促されたんですね。で、ちょっと私その時にはよく分からなかったんですけれども、そう言われたのでそういう方向でなんか聖霊が導かれました。告別式は、で告別式は伝屋式と打って変わって両方来た方はよく分かると思いますけれども、伝屋式来たしか来なかった方は臨在はあったけど戦いは激しかったですね。あんなに告別式や伝屋式で説教がきつかったのはちょっと初めてです。ちょっとところが告別式は最初私が立って賛美始めたらですね、泣くつもりは 100% なかったんですけど、私告別式そのボロボロ泣いたことはないんですけど、涙が止まらなくなってきてですね、悲しいからじゃないですよ、でも涙が止まらなくなってきてすごい臨在だったんですね。でそういう神様の特別な恵みがありまして、最後はもうお兄さんは全く変わりました。ご自分の生い立ちを話されてですね、それから児童養護施設で育ったそうでありますね。生い立ちを話されて、そしてその仕事のことも話されて、骨を取るとき待ってるのにね、その時になんかたくさん温かい笑いっていうかね、そういう会話がいっぱい弾みまして、で最後はまた必ず来ますって言って帰られて、今日はですね死亡届を出すときに私はお金を立て替えたんですけども、そのお金を牧師会のときに持ってきてくださったそうですね、わざわざ。でそれで副牧師の方に今九州牧師会です、いつ終わりますかってちょっと分かりませんって言ったらですね、くれぐれもよろしくって言って、すごくいい笑顔でくれぐれもよろしく伝えてくださいということで言われたそうですね。まあ、この後また関わりを持とうと思っています。で今までとちょっと違う形で起こったんですけれども、何か神様がちょっと私にチャレンジを与えたかなと思ってるんですね。ただ断食生活の時にですね、私の意識はですね、今回その希望っていうことをパウロ牧師は説教されてるんですね。希望っていうことを、まあ、今日もここでされるかどうかはちょっとあれですけども、希望っていうことを説教されてるんですけど、ビジョンってことですね。で私は神から受けた恵みの福音を明かしする任務を果たし終えるなら私の命も惜しいと思いませんっていう使徒の20章24節で召されて献身したんですけども、そして一切の地から日本に使わされて東京から長崎に使わされたんですね。あなた方は私を選んだ、私があなた方を選んだって言葉でね、それからいろんな御言葉が与えられてきたんですけれども、心が座ってなかったんですね。ちょっとね、ちょっといろんなことがあって、で山のあなたの空と奥幸い人の住むと知ってますかね、そういうし遠くばっかりを見てですね、ビジョンを持つことはいいことなんですけども、こう本当にこの目の前のことに対してこう心を定めるってことはすごく弱かったんですね、個人的にですね、ということをすごく示されたんです、今回の断食世界でですね。それですごく改めてちょっとある心が定まったんですけど、そしたらまさに長崎で仕事をされている方なんですけど、お兄さんは長期戦でしなさいって言われたんですね。でこれちょっと私はすごいチャレンジだったんですけど、それでこうそのことに心を締めたら開いたんですね。で鍵になったのはですね、伝屋式の時ももちろん神の御返りを祈りました。で私は告別式でここもう告別式で神の御返りをなかったこと一回もないです。最近ずっと告別式の時は神の御返りを祈ってますけども、で一回一回本気です。練習と思っておりません、本気ですけども、伝屋式の時は本気だったんですけど、告別式の時は私の中でちょっとその前の晩ほとんど徹夜で祈ったので、もうこう彼はもう天に帰った方がいいのかなっていう、なんか神様との前にあったのでもう祈らなかったんです。 でちょっといろんな都合上、普通献花っていうのは棺の前に台を置いてあるんですけど、いろんな都合上棺を開けて棺の中に献花する形に今回なったんですね、いろんな都合上で。まあそうやってみんなやって一番最後に私はすることになったんですけど、私はこう献花した後にですね、喧嘩した時に聖霊が出てきたんですよね。今はよみがえりを祈りなさいって言われたんですよね。それで私ここで祈ったんですけど、そこにお兄さん座ってたんですよね。でせっかくなんか心が溶けてきて良くなった時によみがえりを祈るっていうのはですね、 できますかね皆さん。やっぱり、まあ、もちろん試合行ったらできると思うんですけど、生き返ってくれば絶対いいんですけど、私の中でですね、あの彼はもう天の方がいいかなって思いがあったので、ちょっとですね、生き返ってくればすごい奇跡でいいけど、これ生き返ってこなかったら、おかしな宗教にやっぱり騙されたって思われないかなって思いがすごく来たんですよ、言ったんですね。でもね、はっきり来たんですよ、今祈りなさい。それでね、祈りましたね、神様ありがとうございますってね、彼の霊が今エス様元に行ったことはありがとうございます、今霊としてますけど、その霊をこの地上の肉体に戻してくださいってね、私たちの願いとして祈りますって言って、キリストのよって霊を戻ってこいって思ったんですね。死の時間のクリスチャンっていいですね、一斉にアメンって言うんですよね。すごくやっぱりそういう声があるかないかって祈ってるのは全然違うんですよね。それで戻ってこいアメンって持ってこいアメンって言ってですね、生き返れアメンってですね、言ってるうちにですね、すごくセーラーの飲んできたんですよ。で7回ぐらい言ったかな、もっと言ったかな、ちょっと7回ぐらい最後の方は真剣に叫んだんですけど、そしたらですね、お兄さんすぐそこにいたんですけどね、お兄さんがですね、泣きませんよ、絶対泣きませんけどね、すごくね感動してるのが分かったんです。変な宗教かと思われるかと思ったらそうじゃなくて、すごく感動して涙をこらえてるのが分かったんですね。で神がそのお兄さんの方にも触れてることが分かったんですね。それで、まあ、終わったんですけれども、なぜこの話をしているかというと、神様のおっしゃる頃に従う時っていうのはですね、私たちの頭の計算でいくと、こんなことしたらまずいんじゃないかとか、何もならないんじゃないかとか、こんなことしてもどうなんだろうって思うことってあるんですよね。でも主がおっしゃることに従うと、私伝弥師の時は本気でお見返りを期待してたんですね。で本当になんか唇動きそうな気がしたんですね。でところが告別式の時にはちょっともう一晩祈ってたので、ちょっと私の中でそういう信仰までなかったんですけど、促しがあったから行った時に、はっきりあの時お姉さん触れられてたんですね。でこの聖書に戻りますと、ペテロが一晩漁していつもいますように、いつも説教してますように、プロの漁師だから生活がかかってますから、本気で取りに行ったわけでしょ。本気で取りに行って一匹も釣れずに帰ってきたわけですよね、一晩寝てるやでね。で全部網を洗い終えて、さあ家に帰ってみようと思ってやって休めるって思った時に、予言3時間終わって、もう一遍3時間やれると思うんですよね。やっと帰れると思った時に、イエス様に深みにこぎ出してってことなんです。深みにこぎ出してことは、まだちょっとそこら辺網を下ろしてるのじゃなくて、深みにこぎ出してことは、もう一遍本気で漁に行けって、本気で取りに行けってことなんですよ。本気でもう一遍深みに行って網を下ろして漁をしなさいってことなんですね。でもペテロはガリラヤ湖のプロだから、意地があったと思うから、釣れるギリギリまで頑張ったと思うんですけど、帰ってきたってことはもう釣れない時間になって、これ以上やってもしばらく無駄、もう釣れない時間帯だから帰ってきたはずなんですね。その時間帯にまた行けって、しかも本気で網を下ろして釣りに行けっていうのは、これはね、やっとこう網をきれいに洗い終わって帰って眠れると思って、普通で行ったら絶対釣れない時間に、イエス様は神の子ですよ、間違いなく神の子で、人作り主ですが、人としての仕事は大工、石工ですね、向こうは石だから石工ですけど、ペテロは外来語のプロでしょ。これはすごいチャレンジだったと思うんですね。でだから彼は一晩閉じましたよって、やったけどダメだったんですよって言うけど、良かった点は、でもお言葉通りって言ったんですね。あなたがおっしゃるから、そのあなたの言葉の通りにやってみましょうって、聖書はその通りにするとって書いてある、その通りにするとって書いてある、その通りにするとって書いてある。イエス様のおっしゃった言葉の通りにすると、面白いなと思うんですけどね、よくパルコしてるけど、わざとってこのゼロ引きだったことね、前の晩ゼロ、ゼロってのはゼロなんです、1億かけてもゼロなんです、1だと100かけたら100、1000かけたら1000、億かけたら1億になるわけですよ。でもゼロってのはどれだけかけてもゼロなのです。ゼロとうちは決定的に違うんですね。ゼロでしょ、これどう考えても神があえてゼロにしたとしか思えません。で皆さん、全然今まで一生懸命やってきたけどダメだったっていう人中にはいらっしゃるでしょう。落ち込む人は何もありません。神様は今あなたに語ってくる言葉にあなたはその通りにしたほうがです。この時ね、ゼロなんですよ。でプロの彼はゼロなんですよ。何にもなかったんですよ。全然釣れなかったんですよ。ところがイエス様が普通で言ったら釣れない時間帯なのに、網下ろしに行けって本気でもう一遍やってみろと言われたんですね。でなんかプロの彼にとってこの時間帯に本気で持っていくっていうのは、ね、チャレンジだと思います。ちょっとそこを、ね、ちょっと出してみろっていうんじゃないんですよ。網を下ろして深みに来たから本気で持っていなさいってことなんです。適当にやるじゃなくて、 これはチャレンジだったと思います。でペテロはでもその年は何が起こったかというとゼロから大量なんです。しかも大量は単なる大量じゃなくて自分の船だけではダメだから見ていたな、いつも言いますようにこう見ていた、ね、釣りに行かなかった傍観者だった人の船まで来て二艘とも沈みそうになって書いてあるでしょ。で私はこう信じています。あと一匹入ったら溺れる、もう船が沈んでしまう、最大リミットギリギリまでいっぱい釣れたと思ってます。二艘とも、あと一匹入って網が破れる、最大限ギリギリまで、最大限ギリギリまで網に入って、二艘ともあと一匹入ったら沈んじゃうギリギリまでいっぱい入ったって私は信じています。神がある時はそうだから、ゼロからマックスまでいったんですね。この差、日本にそれが起こります。今日誰かの超牧師が唯一失敗した目だそうですね。で、ペニーヒーに頼むって言ったって話で、私なんか歩きながらですね、秋元先生とですね、なんか嬉しくなりました。ほっとしましたよね。なんかね、よくつまらないんですよね、25年間やってまだこれだけの身ですかって言ってね、私は一生懸命弁護して、いやいやそんなことない、日本でこれだけ行ったところは素晴らしい神の身だとか言って一生懸命んですけど、まあ超牧師が一生懸命あの牧会社がされて日本は成功したとは言えなかったっていうふうに思ってらっしゃるわけですよね。でももっぺん来てますが、これから起こりますよね。でもこれからね、その通りにするとゼロからマックスまでいきます。マックスが始まります。でも鍵はその通りにするとなんです。でペテロにとってその通りするってことはそう簡単じゃなかったんです。プロだから漁するのは簡単ですよ。でも漁に行くっていうことを選ぶことはある選択があったと思います。でもう一つだけ話して終わりますけど、もう本当に小さな話ですいません。インターネットの働き、たまに東京に行った時に徹夜祈祷会にパウロ牧師の許可をもらって出ることがあるんですね。そしたらインターネット委員会に出させてもらうんですね。たまに出るといいですね、すごく刺激を受けるから。向こうでは普通のことでしょうけど、こっちとしてはものすごく刺激を受けるわけですね。で例えば一つは英語でとにかくホームページを作りなさいっていうことをすごく言われたんですね。で後で聞いたら他国語言語にしてるのは日本語からじゃなくて英語のホームページから多言語にしてるそうですね、向こうはね。その話を聞いて私はあ、それは本当だなと思って、こっちも英語作れって言ってですね、あと英語の同時通訳ね。ただうちはミキサーでいいんだっけ、それがないから今それはできないんですよね、チャンネルの問題で。もう英語の同時通訳はやってるんですけど、でみんなイヤホンで聞いてるんですよ、外人いっぱい来るから。で後でダウンロードすればできるんですけど、日本語で積極的に同時に英語で聞けるところはまだそのミキサーがないからまだできないんですけど、でもね、英語のホームページを作らなきゃいけないと思って、はっきりしました。3月31日までって言われたんです、に作りなさいって。で頼んだんです。そしたらですね、3月30日になって言うんですよね、3割しかできていませんって。で5年はかったら怒ったんですけども、今感謝と賛美をもらいましたから3割できていることを感謝しますって言ってですね、でどうしようかと思ったんですけど、その時にね言われたんですね、出さないといけないって。だから3割でいいから出してくださいって。出しながらとにかくもう出した以上早く良くなきゃいけない、どんどん良くしてくださいって言ったんですね。で出したですよ。そしたらね、最近外国人が少なくなってきたんです。日本長崎教会は韓国人と中国人はずっと来てたんです。それから アフリカもいっぱい来てるんです。そしたら再びですね、4月に入ってから外国人が来始めたんです。でイースターの礼拝の時には英語のホームページを見て、香港からカナダに移住して今東京に住んでいる英語しかできないカナダの夫婦がやってきました。で男性の方はワーシップリーダーらしくて、ここに来て、その日ですね、これも私に従ったんですよね。今だとちょっとしもべじゃなくて大礼拝前半賛美チームっていうのは確かにいろんな人に立ってもらう初めて、で俺はまだ初めてだから結構うまくいかなかったん で、私としては賛美がね、あちょっとうまくいかなかったなと思ってね、ちょっとがっかりしたんですけど、そしたらそのがっかりした賛美の時にその方々がえらく感動してですね、賛美が素晴らしいって言ってくれたんですね、私たちの賛美 ね、それでね、そしたらね、私はなかったんですけど、その英語できる人がですね、白馬賛美大会があるって言って、パンフレットがあるといいですね、あのパンフレット見たらなんかすごい大会に見えるじゃないですか、すごい大会ですけど、ね、それで、ね、その下辺たちも出てますよって言って、こうちゃんと写真撮ってるでしょ、素晴らしいとか言ってですね、すぐ注文されました。今年の夏の白馬、時間があれば来ると思います。英語のホームページを出したからです。で午後のインターナショナル、最近外人来なかったニュージーランドとアメリカと、アメリカからの夫婦と、韓国から香港からカナダに移住した若い男性と5人来ました。で朝は今後の人は中国人連れてきた、それとそのカナダの人で4人、 来たんですよね。で、中国人が来るように祈ってたんです。それが来たんですよ。長崎大臣の中国人が。で、皆さんはどう思ってるのか、私ははっきり分かってるんです。あの時英語のホームページを出したから来たと思ったんです。直接問いできた人は2人です。直接はね、直接は2人ですけど、他の人は直接は関係しないけど霊的にはすごく関係していると私は思ってるんです。で、これはこれに比べたらちょっと小さいですよ。まだ小さいですけど、何を言いたいかというと、神が言われたら言われた通りすると神様が働かれるんです。プロのペテロたちが本気で釣りに行ってゼロだったんですよね。ゼロってすごいショックなんですよね。やっと片付けたらもう寝たいんですよね。体も心も疲れ切ってるから。でも神様やったんですよね。もっぺん深みに、もっぺん本気で取りに行きなさいって、取れない時間帯に。でも彼らはその言葉通りにすると大量になりました。日本は今までいろんなことをしてきたと思います。先輩たちは、ね、で神様はこれからでもカリスマをはじめ、賛美隊をはじめ、インターネットをはじめ、主の言われた通りにすると爆発が起こります。でオンラインぜひやってください皆さん。必ず神が用いられます。あとインターネット必ず神が用いられますよね。で主が言われた通りにすると神が働くのです。でここがねキーワードなんですね。ぜひそのことを、ね、覚えておいてほしいと思います。今日パウロ牧師は賜物のところでね、やってることが出るって言ったでしょ。いや私神の御甲斐の練習はですね、人が死なないとできないんですね。練習ってかね、で告別式最近もずっと蘇りを祈っております。どの回も本気です。で今回はクリスチャンばかりで2人だけでしたけど、ノンクリスチャンが。前回の時は7人対クリスチャンで、あと全部ノンクリスチャンでしたけど、その時も祈りました。で必ず神の御甲斐が起こります。必ず起こります。でそれは救いのためで、私も祈ってるノンクリスチャンの告別式をさせてほしいで、ノンクリスチャンの告別式は絶対蘇ってこなきゃまずいでしょ。絶対に蘇ってこなきゃ。クリスチャンの場合は生き返ってこなくても天国に行けるから、間違いなく最高の場所に行ったから、心で蘇れっていうのがここら辺でですね、天の方が幸せかもしれないっていう、いや本当にあるんですね。私どこかでね、死に全うしなかったら危ないけど、死に全うしたらもう幸せですからね。ところがノンクリスチャンの場合は絶対帰ってこないと、絶対帰ってこないと偉いことでしょ本当に。だからどっかでノンクリスチャンのそういう告別式に出会った時に、これね、そうですね、この時はね絶対帰ってこいってこう信仰がありますから、で皆さんですね、主の言われた通りにやってみてください。主の言われた通りに必ず神が働かれますね。そのことをねぜひ覚えてほしいです。今日はこの4節の深みにこぎ出してって言葉と、その通りにするとっていう、この2つをとにかく神様から示されたんです。だからもしかしたらこの前もこの説教したかもしれないんですけど、この2つの言葉が強烈に示されたので、この2つを張っちゃっておきます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。リバイバルの中にすでに入っておりますが、様、この激しい風と精霊の嵐が吹き始めることを覚えますが、私は本当にひるくだって神様の声を正しく聞いて、その通りにすることのできる砕かれた心と、その通りにすることのできる精霊の恵みの中を生きて、神の驚くべきこのマックスの技と御業に預かっていけれるように、どうぞ導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。